遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトルを助脚すると、声の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。ということで、僕の時間軸でもね、3月になりましたが、依然としてまだ若干寒いっていう感じがありますね。逆になんで1月と2月の前半かまではあんなに暖かかったのかってちょっと思うぐらいには、なんでずれてるだけなのかもしれないですね。どちらかっていうと、僕はその頃多分基本もう基礎的な気温そのものがもう上がっちゃって、最低気温がそこに行かないもんだと思ってたんですよ。一桁に行かないもんだと思ってたんですけど、ただただその季節が、いや、それでも1月2月が暖かくなるのおかしいんだけどなっていう感じには思いましたね。っていう感じで、なんか予報によるとこれからも雪が降る可能性はあるらしいので、まあ引き続きね、服装だとかなんだとかっていうのは、なんなら家にいる間でさえね、寒さ対策、もしくはまあ暖かくなった時にはその暑さ対策もしていかなきゃいけないのかなと思いますね。僕はまだまだ本当に暖かくなるっていう時以外は、いっちゃん暑いものを、分厚いベンチコートを着ていこうと思っていますので、まあ着やすいんですよね、これ。なんか着やすいし、ポケット大きくっていろいろ入るんで、それが結構重宝してますね。なのでそれを、使っていこうかなと思っております。3月ってな、なんかイベントあったかな、なんかあんまりあるイメージがないので、まあ見たい映画はね、見ていってっていう感じにはなる、そんな3月になると思います。3月超えるとね、4月からはあれですね、もう新生活というか、そういうのが始まっていく方々いますね。新学期、新生活、それまでにあと1ヶ月ない1ヶ月弱ね。なのでその準備なんかもね、皆さんぜひしていってください。僕は相変わらず変わらないと思いますもう本当に変わらないはずですね。そもそも今の仕事を始めたのが去年のまあ6月7月前ぐらいか、6月末ぐらいなんで、まあそっからこの半年ちょいで何かが変わるなんてことはね、あんまりないと思いますので、そのつもりでね、僕は行こうと思います。まあそれでもあれですね、シフトなんかはね、結構月で変わったりするんで、その辺は対応しつつ、まあ楽しんでいければなーなんて思っております。まあ皆さんもね、あと1ヶ月はまあ今の生活は続くと思いますが、それからはまた新しい生活が始まる方多いと思いますので、そのまあ準備期間だったりに当てていただけたらなと思います。という感じで今回も始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。
遠藤博夢の
ボイスボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤博夢です。まあ今回もね、雑談から言っていきたいと思うんですが、もうついにね、やりたかったって思ったことができたんですよ。半年ぶり本当にね、半年ぐらい確か経ってたと思うんですけど、何したかっていうと、まあ統率者です。いつものね、マジックの統率者なんですけど、ついに友達同士かつ多人数でね、行うことができました。もともと4人でやりたいってやっぱ言ってたんですよ。で4人ちょうどやっぱメンバーがいて、僕とまあいつもやるやつと、でもう2人は兄弟なんですけど、そこの2人がのまあ4人でいつかね集まってやりたいなって言ったのが半年ぐらい前、半年ちょっと前にはもう話をしていて、で LINE のグループとかも作ってて、まあ月初めぐらいに聞いたりもしてたんですよ。今月どこ空いてるっつって、4人で集まるところがまあなかったんです。で、まあ、なんならもう声もかけなくなってたんですけど、2ヶ月ぐらい経ってからもうダメだこれ集まんねえわと思って、ただやっぱその欲が最近になって出てきて、もうしょうがねえ、3人でもいいからやろうっつって、そう、1人がその兄弟のうちの兄貴の方がすげえ今忙しいらしくって、何やってるとか全然わかんないんですけど、でまあそれ以外のもう3人でやろうって思って、その3人でね、 合わせて予定合わせてやることにしましたよということで、集まって、でついにねその3人でやることができましたと。でそのうちの、まあでも一応全員と多人数はやったことあったから、でもやっぱりその時その時でメンバーが違ったりしたんで、あの久々にね3人とはいえ多人数戦の統率者、あの僕がいつもやってるやつって1対1でしかやってなかったんで、やっぱねそれとは違うなって思いましたね。本当にその時にあったその統率者ゆえの悩みっていうのが、多人数戦ゆえの悩みとかがあったりして、まあ本当に具体的な話をするんですけど、川の叱責っていうカードがあるんですね。これはもうカード単体なんですけど、青のカードで対象プレイヤー1人を対象として、そのプレイヤーが、コントロールする土地以外のパーマネント、クリーチャーとアーティファクトとエンチャントと、プレインズウォーカー、あとまあバトルとかもう全部そのオーナーの手札に戻すっていうカードがあるんですよ。まあ結構強力な盤面リセットで、自分のはあのバウンスせずに相手のだけをバウンスできるっていう、まあ効果で聞くと本当に強いし、まあ使ってみても本当に強いカードなんですけど、あの1人しか対象にしないんですねやっぱり。でそこにまあ総攻撃かけて、もちろんその2人で協力して1人を倒すっていうこともできるんですけど、その時別にその1人だけを倒したいっていうわけではなかったんですよ。で僕はなんならもうピンチで、もうそれとりあえず片方に打たないと死ぬなっていうレベルだったんですけど、逆にそれ片方に打っちゃうともう1人に殺されて、結局僕も殺されてっていうことで1人だけが有利になっちゃうんです、僕がこれを打つだけで。でそれをもう片方に打っても変わらないっていうことになっちゃって、打ちたいけど打てねえっていう。そういったね、多人数戦ゆえの悩みがね出てきた、そんな試合になりましたね。であとはやっぱり性格なんかも災いして負けたところもありました。あんまりなんだろうな、一人だけを要は集中的に狙って一人落として怠慢に持ち込むみたいなことってあんまりしたくないんですよ。もうやるんだったら二人まとめて倒したい。二人っていうかまあ多人数なんで3人でも4人でも、まあ基本的にその逃走者戦って4人を想定してるフォーマットではあるんですけど、まあその時3人でやってたんで、2人をまとめて一旦内でやりたいっていうのがまあ心情なんですね、どっちかっていうと。なのでそれをやろうって思ったら、それの準備の段階で殺されるっていう。そんなこともありましたね。なんでその辺に関してはこれから、まああとデッキにもよるんですけどね、やっぱり友達の使ってる方のデッキがその結構怠慢に強いデッキだったりするんで、とりあえず1人落とせばあとは勝てるみたいな、あとはまあその友達の多分戦い方とかにもよるんですけど、結構最後の方まで手札やっぱ貯めとくんですよね、自分があまりにも不利にならない限りっていうこともあって、その日はあまりっていうか、いや違う、5回やって言うて3回勝ってるんですよ。そのデッキ4つ持ってて、それを1周してる間に1つのデッキだけ勝てなかったんです。で5回目また同じデッキ使ってそれでも勝てなかったんですよ。そのデッキだけちょっとね、その日は不運でしたね、全く振るわなかった、そんな感じの日でもあったんですけど、まあまたねやりたいなと思いましたね。なんでそれなんかも結構最近ちょいちょいパックも買ってたりして、強化タイミングなんかもねあったりするので、まあまた次やるときまでに強化なんかもしたりして、でまた挑みたいなと思っております。なんなら新しいデッキも組みたいなって今思ってるんですけど、未だに形にはできてないので、それなんかもねできたらまた、声をかけてやりたいなと思っております。本当はねその忙しいもう一人にも兄貴の方にも予定を空けていただきたいところではあるんですけど、本当にいつが休みでどういう仕事をしてるのかっていうのが本当にまあ聞こうとも思ってないんですけど、分かってないんで、それゆえに3人でしかね多分次回もできないのかなって思ってはいるんですが、まあいつかね4人でもできたらなと思ってはいます。ちなみに4人でやったことそのものはあります、メンバー違うんですけど、なんかもあったりはしたんで、まあ別にその4人にこだわってるってわけじゃないんですけど、まあできるのがやっぱ4人いるんだったら4人でやりたいじゃないですか。なのでね まあ、いつかできることを信じて、とりあえずはね、そいつの仕事なのか分かんないけど用事なのか、一段落するまでは3人でね、やれ、これは今後もやれたらなと思います。まあ、それに向けてその弟の方もデッキを強化していきたいななんて話はしてたので、それもねぜひ受けて立つところというところで、やっていけたら、これもねやっていけたらなと思います。他人数戦はやっぱね、それゆえのやっぱ怠慢とは違う、なんだろう、考え方とか頭の使い方っていうのをしていくんで、それはそれでね楽しいので、複数人でね集まってやることがないなんて時にはおすすめしたい。まあ本当にボードゲーム感覚でできる。まあ肝心のボードゲームの方は全くやってないんですけどね最近新しいのも買ってないし、既存のものでも遊ぼうってなる日が、まああと複数人で集まるってことをしてないからなのかな、多分そんなところもあるので、あんまりね、なんだろう、元祖ボードゲームっていうのもやってないんですけど最近なんですけど、そういったのもね、や今後なんか本当に集まる日があったらやっていけたらなとは思いますね。ただそれで多人数集まった時、要はそのいつも来てないやつって多分遊戯王とかできるはずなんで、そっちもやりたくなっちゃうんですよねやっぱり。ただ今まあ僕遊戯王やっちゃうと、ガチデッキが1個あるんで、それとネタっていうか、そうじゃないデッキとねやるのがあまり忍びないところではあるんですけども、まあそれなんかも、できたらなと思っております。以上、まあ統率者やっとね、地元の友達でできたよ、まあ完全ではないですけども、できたよという話でした。まあもう一個ね、お話ししてから、もう一個か二個かな、まあ時間をね見ながらやっていこうと思うんですけども、まあ次の話題がですね、喉が若干違和感感じるっていう話をしていこうと思うんですけど、ある日朝起きたらめちゃめちゃ喉痛かったんですよ。で、痛みの感覚的に、痛みというか違和感の感覚的に、乾燥とかの痛みかなって思ってるんです。で、ちなみに今この段階でも痛くはないんですけど、まだ若干違和感あって喉の奥の方に。なんで日々日々っていうか、それが起こったその日ぐらいから、昼とかはもうラーメンとか食べて油を摂取するようにしてるんですけど、で油で喉をコーティングしようとしてるんですけど、未だにね馴染んでないんですよね。で、そうなんでこの日にそんなに出たのかなって思ったんですけど、僕なりの解釈が一個だけあって、僕それが起こる前日にお茶飲んでたんですよ。で、お茶ってカテキンかな、多分カテキンが喉の油持ってくんですよね。なんであんまりまあ別にその日のうちに声を出したってことはないんですけど、お茶飲みながら録画見てただけなんで、お茶飲んでお菓子食べて録画を見るっていうことをしてただけなんで、なんでそのお茶が原因かつ、まあやっぱ雨が降ってたりするとはいえ乾燥はしてるじゃないですか、降ってなければ。その日降ってなかったかな、多分それもあって、その喉の油持ってかれて、かつ乾燥でやられたかなって個人的には解釈してるんですけど、まああとそういう感じの痛みだなっていう感覚もありますし、なのでね、いち早く治すためにラーメンばっか摂取していますでもね、謎にねいきなり痛くなったからびっくりしましたね。で、それもまあ長引いたわけじゃなくて、やっぱりそのジュースとか普通に飲んで喉を潤すと、とりあえず軽減はされる、痛くはなくなる。まあ依然違和感はあるんですけど、今も痛くはないんですよ。なんかちょっとなんか詰まってるなみたいな感じがあるだけなんで、まあちょっとね、今後緑茶を飲むのをちょっと控えようかなと思いましたね。まあ緑茶飲んだのも久しぶりだったんですけど、その時、まあ、でも家にいる時今までもそんな別になかったんですけどね。ただなんか今回に関してはいきなり、マジでいきなり来たんでびっくりしましたね。まああともしかしたらそれで鼻が詰まってたのか、基本的に口呼吸しないはずなんですけど、寝てる時それもしてたのかなって思います。まあ寝てる段階なんで分かんないんですけどね、口で呼吸してたか。でもまあそれぐらいしか原因思いつかないんで、その辺なのかなって思いつつ、まあ時間が解決してくれるだろうと思いながらね、これからもっていうか、とりあえず治るまではね過ごしていこうかなと思います。皆さんも気をつけてください。やっぱ今の時期って乾燥するじゃないですか、まだまだ雨が降ってなければ。雨があればね湿度があって 多分大丈夫だったかなって思ったんですけど、雨が降ってない時緑茶飲むとカフェインじゃねえやカテキンで喉の油持ってかれて多分同じような症状になるかもしれない、まあかもしれないんですけど、これは本当に。なので、そうならないためにもね、加湿器使うなりなんなりして、喉のケアを怠らないようにしてください。まあ別段声を出すね、こういうことをやってるっていう人間でなければ意識しなくてもいいかもしれないんですけど、まあやっぱちょっとでもなんか体調どっかが悪いって思うとちょっと気分下がるじゃないですか。なんでね、そうならないためにも体のケアっていうのもね、体の各所、本当に細部のケアっていうのは怠っちゃいけないのかなと若干教訓にはなりましたね。なので皆さんも気をつけてください。最後にね、ちらっとだけもう、これは別にいいかな。時間も時間なんで1回前半終わりにして、後半はねまた別のお話をしたいと思います。以上、雑談前半でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半もね、雑談なのかな、まあ若干紹介的なものをしていこうかなと思います。まあ紹介というか感想かな。ブンブンジャーがね始まりましたんで、そのお話ですね。バカゲ戦隊ブンブンジャー、まあ前回のね王様戦隊キングオージャーが先週で終わりまして、まあ今週というかこの週からね、バカゲ戦隊ブンブンジャー新しいスーパー戦隊が放送されたわけなんですけども、まあ、実際1話見てみました。で前回ね、そのキングオージャー終わって、キングオージャーが最高すぎて相対的にね面白くないと感じるんじゃないかっていう話をしたと思うんですけども、まあ杞憂でしたね。普通に面白かったです。1話普通に見ただけでも面白いし、細かいところをなんだろう、ちゃんとしてるっていうのが好感持てたなっていう感じですね。まあどんな感じかっていうと、一応なんかコンセプト的には車を作る、戦うみたいな、まあ作る要素は今回なかったんですけども、でメンバーもその時点で全員揃ってるわけではなく、もう本当にこの1話のうちでもう一人追加されてブンブンジャーが完成するみたいな、そんな感じの構成でもありましたね。で車を使ってなんかいろいろしていく、一人は運び屋、一人は情報屋で、まあその車に関するじゃないですけども、その情報を仕入れて、それによってその所定の場所に運ぶ、で運ぶ時にもその情報を使って、そのどのルートで行くといいかみたいな、そういう感じの情報、車に関する情報をやっていく情報屋で、新しく加入した人が、まあ、運転のセンスがいいみたいなことを言われてたんで、これから運転屋になるんじゃないかという、話も出た、そんな感じの1話だったなと思いますし、これは個人的な好みなんですけども、戦闘時変身して敵のね怪人とてか戦闘員とかと戦闘するじゃないですか。で車がやっぱりモチーフだからか、高速戦闘なんですよ。タイヤを使ってなんだろうな、ローラースケートみたいな感じでやるのではなく、純粋になんか攻撃のスピードが速いそういうのちょっと好きなんですよね。例を挙げると仮面ライダーファイズのファイズアクセルとか、まあ、兜のクロックアップとか、そういう感じのがちょっと好きなんで、今回もそういうのが見れてね、あなるほど、そういうのもやっぱ車っていうモチーフならではだなと思いましたし、であともう一つやっぱ細かいところこだわってていいなって思ったのが、まあスーパー戦隊ということでね、合体ロボが出てくるじゃないですか。合体して巨大ロボが出てくると思うんですけど、その時にちゃんとシートベルトするんですよそのやっぱ合体するマシンそのものもちゃんと車をモチーフにして、トレーラーとかねが出てくるんで、合体する時にちゃんとそのロボに乗るとシートベルトウィーンってなってるのがね、あすごい、ちゃんと細かいところこだわってていいなって思いましたね。マジでちょっとあれなのが見た目だけマジで戦隊の戦隊ね、なんて言えばいいのかな、変身した後の変身後の頭の部分だけをちょっと皆さんもブンブンジャーで検索していただくと画像出てくると思うんですけど、おおってなるんですよね頭にタイヤくっついてるだけなんでてかなんだろう、顔の部分というか顔面の部分がタイヤになってるので、ちょっとそのデザインなんとかならなかったんかって 思いはするんですけど、ただそのキャラクターとかすごいいいし、物語的にもね1話だけでも結構ああいいなって思ったし伝わりやすかったんで、今年のね、今年っていうかこの今作のブンブンジャーもスーパー戦隊の今作も楽しめるんじゃないかなと今期待してはおりますねっていう感じで、で多分なんですけど、まあ車のことについてね、いろいろなんだろう、そういう細かいところを解説とかしてるシーンがあったりすると、1話はほとんどなかったかなと思うんですけど、そういう車に関するお勉強なんかもできたりすると思うので、あの教育番組的にもいいのかなって、まああの放送してるのテレビ朝日なんですけど、教育テレビじゃなくてでもそういう教育ものとしてもね、いいのかなと、勉強ものとしてもいいのかなと思いますので、まあまだそういう描写はなかったかなって思うんですけど、なんか今後ね出てきたらそういった部分も、レポートしていこうかなと思いますので、まあ車に興味がある方というか車の勉強ちょっとしたいなって思った方は、もしかしたら見るといいことがあるのかもしれません。おそらくね、まだわかんないですけどなんでこういうこと言うかっていうと、プリキュアの方がそういう感じだからなんですよね。ワンダフルプリキュアの話もちょっとこの流れでするんですけど、あの結構動物をねやっぱりテーマの一つとしているだけあって、動物のことを結構解説してくれるんですよ。まあ、今回だとサポートキャラというか、まあ、変身はねしないんですけど、あの男子のキャラでサトルくんっていう、あのクラスメートが主人公のね、いろはちゃんの、犬飼いろはちゃんのクラスメートではないのか、でも同級生で幼馴染っぽい、サトルくんっていう子がいるんですけど、その子がですね、結構動物に詳しくって、なんでその敵のねガルガルっていう、まあ、怪物が出てきた時に、これは何の動物をモチーフにしているガルガルなんじゃないかみたいなアドバイスをしてくれたりもするんですよ。でその時に動物の習性とかもちゃんとそのガルガルっていうのが引き継いでるんですね。で、あの行動はそういうことを示してるんじゃないかとか、そういう解説をしてくれたりするんで、結構動物のことそのものも詳しくなれるんですよね。なので逆にこっちワンダフルプリキュアはその動物の教育ものとして勉強ものとしていい作品だなともちょっと思い始めてきて、でいろはちゃんって犬飼ってて、あの小麦っていう、それに関する例えばその思い出だとかからも犬の習性とかが出てきたり、でそういう時はこうしたらいいんだよみたいな描写ももうすでにあったりするので、こっちは明確にワンダフルプリキュアは動物、まあそれこそ今から犬を飼いたい、猫を飼いたい、猫はまだ出てきてないですけど、まあキャラとしては出てるか、猫屋敷ゆきって出てきたり、飼い主であるまゆちゃんっていうのも出てきたりはしてて、まだ犬にしかフィーチャーされてはないんですけど、もしかしたら今後猫に関するフィーチャーなんかも来るかもしれないので、これから動物を飼いたい方、動物についていろいろ知りたいと思う方はワンダフルプリキュアは結構そういったの分の勉強でもいいなって思いますし、結構ね今回のプリキュアすごいすごいっていうか、今までとマジで決定的な違いが1個あって、戦闘という戦闘をしてないんですよ。変身はとりあえずまずします。ただ今までってそこから殴り合いだったんですよね。もう完全に拳で語り合ってたんですけど、今回のこのワンダフルプリキュア、今のところ戦闘という戦闘描写がなく、まあ、さっき言ったアドバイスとかも受けながら、こういう動物だからこういった対処がいいんじゃないかなって言って、殴る蹴るではなく、まず分かり合おうとするで、未だに浄化技もないんですよ。ない。そう、ガルガルに抱きついて、そのガルガルをおとなしくさせると、ガルガルになる前の元の動物に戻るみたいな、そういう感じの仕様になっていて、なんでめちゃめちゃ今までから段違いに優しいプリキュア、もうウルトラマンでいうとウルトラマンコスモスなんですよね。伝わるか分かんないんですけど今の子たちに伝わるか分かんないんですけど、ウルトラマンコスモスって、いやそれこそウルトラマンも今まで殴る蹴るが主流だったのが、コスモスの必殺技フルムーンレクトっていう技が、その凶暴化した怪獣の心を沈める、で その仲良くなるじゃないんですけど、それを自然に返す、自然の優しい姿に戻すっていう、そういう感じのウルトラマンだったんですよね。まあ全てが全てではないんですけど、もちろん、あ、こいつはダメだなって思ったのはもうコロナモードになって処すんですけどただ初期のうちというか、それにコロナになる前、コロナモードとかになる前であれば、ルナーモードっていう基本形態、青い形態の時に、その怪獣の気性の荒い性格の部分だけを沈めるっていう、そういう感じの戦い方をしていた、そんなウルトラマンだったんですよ。まあ僕リアルタイムでは見てなかったんですけど、ほとんどそういうのを知って、ゲームとかで知ってるだけなんですけど、でも本当にそれに近くって、マジでほとんど殴らないし蹴らない、ほとんどっていうか今のところゼロじゃないかな、もしかしたら。で、とにかく優しく、なんだろう、抱きしめてあげるっていう部分が、あ、いいなって。まあもちろんこれも前回のヒロプリの時とちょっと同じようなことを言うんですけど、なんで今までのプリキュアと同じ同列として見ると、あまりにも異色すぎる作品なんで、最初におすすめしたいかって言われると、まあこれも数作やっぱり見てからの方がいいのかなってもうすでに思ってはいるんですが、それ含めても最初になんか進めてもいいのかなって思えるぐらい結構いい作品だなっていう、勉強ものとしてもそういういいものなのかなって思ったりするんで、気になった方はね、ぜひ見てみてください最後は直接的に言いますけど、まあそれでそうでなくても本当に動物の知識なんかもつけられると思いますので、そういった部分も見たいよっていう方はね、ぜひチェックしてみてください。以上、後半は日朝の話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジカスネットのメール送信フォーム、X、 そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの便りお待ちしています。最後にちょっとこの話をねしよっかなと思うんですけど、まあ別に話さなくてもいいんですけど、久しぶりにやったライフハックをね、お話ししようかなと思います。皆さん、レトルトカレーって、まあ普段食べますかね。わかんないんですけど、僕はあんまり食べないんですけど、その最近ちょっと前に業務スーパーであまりにも買いすぎて、今消費をしている最中なんですよちょっと買いすぎたなって思ったんですけど、でそんな中、普通に食べるんじゃなく、ちょっとひと手間加えるだけで美味しくなるなって思った方法があって、まあどこでもいいんで、コンビニで牛皿、なんだろう、すでに調理されてて温めるだけで、その一品そのお肉のおかずになる、牛皿っていうものがあります。まあ僕はその時セブンで買ったプレミアム牛皿だったんですけど、それを温めて、カレーも温めて、カレーにぶち込みますと。そうすると牛丼屋でよく見る牛合いがけカレーになるんですね。美味しかったですそう、お家で手軽にね、そういったものの再現ができる、まあすき家の牛丼の具、すき家吉野家だったかな、牛丼の具って確か売ってると思うんですけど、牛皿でもね再現できたりするので、ちょっといつものレトルトカレーに飽きたなって思った時は、でレトルトカレーって野菜とかは入ってること多くても、肉ってあんまり入ってないじゃないですか。高い度だったら話は別なんですけど、そう、安いものでもね美味しく食べれる、そんなライフハックがありますので、いつものレトルトカレー飽きたなって思った時にはコンビニ行ってね、牛皿買ってみてください。多分牛皿どこでも売ってんじゃないかな、セブンだろうがローソンだろうがファミマだろうが売ってると思いますので、ちょっとね足を伸ばしてやってみると美味しくなるかもしれません。まあ僕は実際美味しかったです。なので、これからもね試してみようかなと思います。まあ他にもねちょっとそばとかうどんとかもやって、カレーそばカレーうどんとかもして消費していこうかなとも思っているんですが、まあそもそも家で食べるっていうことがそこまでないんでね、できる時にやっていこうかなと思います。そんな感じでね、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。